まず最初に、先週は本当に申し訳ありませんでした。子どものインフルエンザのために日曜日の礼拝説教だけでなく、午後の長老会の議長まで全て突然上野牧師に代わっていただかなければならなくなりました。この場を借りて上野先生にお詫びと感謝の思いを表明したいと思います。もちろんこの場を借りなくてもきちんと何度もお詫びと感謝はしているんですけれども、公の場できちんとそれを表明したいと思いました。教会の皆さんにもちょっと勝手な言い分にも聞こえてしまうかもしれませんけれども、やっぱり先週の出来事というのはいろんな意味で自分の至らなさを思い知らされるような出来事にもなりましたし、しかしそれだけに教会の皆さんに私ども家族のことも含めて本当に祈っていただいている、支えていただいている、そのことを思わされる日曜日になりました。これは私の偽るところのない思いであります。その意味では私はむしろ感謝の思いを新しくしながら安心して日曜日を休むことができました。ありがとうございます。そのような思いで今日、本来ならば先週の日曜日に説教するはずであった聖書の言葉をここで読みました。うまい具合に今日説教する予定であった上野先生と交代をすることができ、一つのことを言えばずっと連続で読み続けてきたマタイによる福音書を途切れさせずに済んだということもあるわけですが、しかしどうでしょうか。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められたと、そういうのであります。皆さんの中で礼拝の前に事前にこの聖書の言葉を読んで、しかも特に今日は先週1週間だけでなくその前の1週間もいつもの倍予習してこの礼拝に臨んでおられる方もあるかもしれません。そうでなかったとしても先ほど聖書朗読をお聞きになってどうでしょうか、なんだろうこれはと少し消極的な感想を抱かれた方も少なくないのではないかと思います。少し正直なことを申しますと、私もどうもここは説教がしにくいと、ここはうまいこと理由をつけて飛ばせばよかったと思わないわけでもありません。ただここに記されていること、その内容自体はそんなに難解なことではありません。読めばわかるというところであります。要するに、それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められたと、ただそれだけのことであります。もし言葉の上で説明が必要なところがあるとすれば、ちょっと聞き慣れない地名がいくつも出てくるというところだと思います。21節に、コラジン、お前は不幸だ、ベトサイダ、お前は不幸だと、このコラジン、ベトサイダというのはその後に出てまいりますカファルナウムという町と並んでガリラヤ湖周辺の町々の名前です。主イエスが最初に伝道をなさった数多くの奇跡の行われた町々というのがこのコラジン、ベトサイダ、それからもう一つカファルナウムであります。お前は不幸だと、そう言われるのであります。それに対して、お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていればと、そう言われます。もしティルスやシドンでこれらの奇跡が行われていれば、彼らは遠の昔に悔い改めていたに違いないと、 このティルスとシドンというのはさらにその後に出てくるソドムと並んで、まあ、そんなに丁寧な説明は必要ないと思います。いずれも旧約聖書に出てくる罪の象徴のような町です。その罪のゆえに実際に神によって滅ぼされ、あるいは滅びていなかったとしてもこの町は必ず滅びると何度も予言されてきた異教の町々です。主イエスはそれらの町を引き合いに出されながら、コラジンよ、ベトサイダよ、カファルナウムよ、あなた方は私のしたことをその目で見たではないか、私の語ったことをその耳で聞いたではないか、けれども悔い改めない、そのことによって引き起こされる裁きは、あのソドムやゴモラよりも厳しいのだと、そう言われたのであります。主イエスが言われたことは言ってみればそれだけです。何にも難しいことはありません。難しいのはこれがイエス様の言葉だということです。なぜあのイエス様がこんなことをおっしゃったんだろうか。こういう言葉は本当に説教がしにくいと、うまい理由をつけて飛ばしてさっさと次の段落に行って、そうすると素晴らしい言葉が出てくると、疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、ああこれは素晴らしい、これこそイエス様の言葉だ。まあしかしこの言葉は3月25日のウェルカム礼拝のために取っておかないといけないからなというのは、しかしそれはイエス様に対して大変申し訳ないことになるかもしれません。主イエスの嘆きは深いのであります。なぜ主イエスはここまで嘆かれたのだろうか。むしろその主の思いの深さに心を寄せるべきであると思うのです。数多くの奇跡の行われた町々とあります。奇跡という翻訳は少し解釈をしすぎたかもしれません。もっと単純に力と、そう訳しても良い言葉です。力ある技と言っても良いと思いますし、しかしまた主イエスの力ある言葉だって含めて良いところです。ついでに申しますと、数多くのと訳されている言葉も直訳すれば最も多くのという言葉です。少し語弊があるかもしれませんけれども、主イエスは他の町にも勝って最大の力を注がれたのがこのガリラヤの町々であったのです。今はここだと思いを定めて、他の町ではなくまずこれらの町々に自分の最大の力を注ぐ、考えられる限りの力を注ぐ、その時に主イエスが力を注がれたのはいわゆる奇跡には限らなかったと思います。この第11章の5節にすでにこのような言葉がありました。主イエスがまさにこれらのガリラヤの町々でなさったことを、すでに第11章の5節でこのように要約しておられるのです。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされていると。主イエスは考えられる限り最大の力を注がれました。そこで目の見えない人が見えるようになりました。歩けない人が歩けるようになりました。死んだ人が生き返るということさえ起こりました。けれども主イエスが結局のところ最大の力を注がれたのは、貧しい人は福音を告げ知らされているとあるように、私どもに聞くべき言葉を聞かせてくださったのです。 聞くべき喜びの知らせを聞かせてくださったのであります。だがしかし主イエスは続けてこう言われました。第11章の6節、私につまずかない人は幸いである。なぜそんなことを言われたのでしょうか。実際に人々がつまずいたからです。主イエスにつまずいたからです。しかしつまずくってどういうことでしょうか。コラジン、ベトサイダ、カファロナウムの人たちは何をしたから、あるいは何をしなかったからつまずいたことになったのでしょうか。逆に言えば私どもは何をすれば、あるいは何をしなければつまずかないことになるのでしょうか。私どもは主イエスにつまずいていないでしょうか。もう一度20節を読みます。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められたと。悔い改めなかったのです。それだけです。そのためにこのような非難の言葉を聞かされなければなりませんでした。私は改めて思うのです。主イエスがガリラヤの町々でいろんなことをなさった、いろんなことをお語りになった。目が見えない人が見えるようになりました。死人が生き返るということさえ起こりました。そういった時に、まあ、もちろんファリサイ派のように悪口を言う人たちだっていたかもしれませんけれども、しかしやっぱり多くの人は主イエスのなさったことに驚いたり喜んだり喝采を送ったり、とにかくこの人には何かあるに違いないと信じて大勢の群衆がその後追ったのであります。当然のことであります。もし私どもがその町に居合わせたら、きっと我々だって同じことをしたと思います。これは素晴らしい人が現れたと主イエスのことを積極的に評価したに違いない、私だったら絶対そうしたと、そうお思いになる方が少なくともこの場所では多数派だと思います。けれどもコラジン、ベトサイダ、カファロナウムの人たちが一つだけついにできなかったことがありました。それは悔い改めるということでした。ひと事でしょうか。私どもも今聖書を読み、主イエスのなさった力ある技について聞き、あるいは主イエスのお語りになった力ある言葉に触れて、いろんなことを思うんであります。なるほど、聖書にはいいことが書いてあると感心したり、ああ自分のしたあのことはまずかったと反省したり、これからはこうしようと決心したり、いろんなことを思うのであります。けれどもそれは自分が神の前に罪人であることを認めるということとは違います。案外私どもは聖書をよく読んでいると思われる人であったとしても、なかなか本当には神様の前にきちんと立とうとしないところがあると思います。主イエスが求めておられることは感心したり反省したりすることではないのであります。そうではなくて悔い改めなさいと言われるのです。そしてもしその悔い改めが起こらないならば、私の目の前で100人の死んだ人が生き返ったとしても、それは何も起こっていないのと同じなのであります。悔い改めるというのは聖書の理解に従うならば、帰るべきところに帰るという意味です。 帰ってこいと。主イエスがお語りになったのはそのことだけでした。主イエスの先駆者として立てられたヨハネもまた、洗礼者ヨハネもまた同じことを語り続けたのです。帰ってこい、帰るべきところに帰りなさい、神の身元に。帰ってきなさい。先週の日曜日、幸いにして私も主礼拝には出席することができました。そして午後にも途中で退席をしなければなりませんでしたが、長老会の議長を務め、少なくとも4名の洗礼入会志願者の諮問会には立ち会うことができました。そのために何人かの志願者たちから、あれ、今日は浩平先生はお休みだと聞いていて、ああよかったと思っていたのに、なんでいるんですか、早く帰った方がいいですよと言われましたけれども、そういうことを言わせてしまう私の方にもきっといろいろ問題があるに違いないと思いますけれども、少なくとも私にとりましては洗礼の諮問会というのは大変幸せなひとときです。きっと長老たちも同じ思いを共有してくださっていると思います。主の恵みが集中して現れる一つの場面だと思います。諮問会が行われる部屋に、長老がずらりと並んでいる部屋に、緊張した面持ちで入ってこられる志願者の姿を見るだけで目頭が熱くなることもしばしばなのであります。そういう時に私はいつも思います。やっと帰るべきところに帰ることができましたね、お帰りなさいと。そのようなところで、あなたの過去の罪を反省しなさいとか、もっとちゃんとしなさいとか、そんなことが問われることは一度もありません。本当にそんなことを問うたことは一度もないのです。主イエスがそんなことをおっしゃったことは一度もないからです。主イエスがおっしゃったことはただ一つ、帰ってきなさいということです。神は待っておられるのだ。疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来なさい、私があなたを休ませるのだ。主イエスが地上に来られてなさったこと、お語りになったこと、いろんなことがあるようですけれども、本当を言えば主イエスは一つのことしかお語りになっていない。これは本当にそうです。本当に主は一つのことしか語っておられない。帰ってきなさいとそう言われただけです。悔い改めなさい、私のもとに来なさい。盲人が見えるようになったのも、歩けない人が歩けるようになったのも、すべては私のもとに来なさいということでしかなかったのであります。すべてはこの一つのことに集中していくのです。だがしかし20節、主イエスが最大の力を注がれたその町々において悔い改めは起こりませんでした。誰も帰ってきませんでした。そこに生まれた主の嘆きの声であります。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。この不幸だと訳されている言葉については、かつて一度礼拝でも説明をしたことがあると思います。ギリシア語の原文では本来言葉とも言えないような言葉であって、それをそのまま発音するとウーアイという言葉です。うめきにも似た言葉です。主イエスはうめいておられるのです。 帰ってきなさい、コラジンよ、ベトサイダよ、どうして帰ってこないのか。このウーアイという不幸だと訳されている言葉が新約聖書の中でどのように用いられるか、例えばこのマタイによる福音書でどこでどのように用いられるか調べてみると、いろいろ興味深い勉強ができると思います。大変重い言葉ですから、そんなにしょっちゅうどこにでも出てくるような言葉ではありません。それだけに聞き逃すことができない言葉です。この福音書でこのウーアイという言葉が出てくる最初のところがこの第11章の21節であります。主の口から最初のうめき声が聞こえたのがここなのです。逆に最後にこの言葉が出てくるのは第26章の24節であります。主イエスが十字架につけられる前の晩、弟子たちと共に最後の晩餐と呼ばれる食事をなさっていた。その席上で主イエスは突然言われました。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているね。あなた方のうちの一人がと、そうはっきり言われました。当然弟子たちは驚いて、それは一体どういうことですか、まさか私のことではないでしょうねと騒ぎ始めました。そこで主イエスはまさしくうめくように言われました。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののためによかった。これは主イエスの言葉として考えられないほどの言葉であると思います。生まれなかった方がよかったとまで言われたのであります。そこにしかし主のうめき声が聞こえたのであります。人の子を裏切るそのものは生まれなかった方が良かったのだ。特にこのマタイによる福音書だけが伝える大変強烈な出来事があります。ユダの自殺のことであります。正直に申しますと、いまだに私は確信を持ってこの記事を説教する自信がありません。主イエスがうめくように生まれなかった方が良かったとまで言われた人が自殺をしたのであります。それは具体的にはイスカリオテのユダという12人の弟子の一人でありました。このユダの手引きによって主イエスは裏切られ、捕らえられ、裁判にかけられ死刑の判決を受けます。しかしその時にユダは反省したんです。誠実に自分は悪いことをしたと認めたんです。おそらく12人の弟子たちの中で一番誠実に自分のしたことを反省したのはユダであったと思います。なぜかというと他の11人の弟子たちは逃げ出しましたが、ユダだけは逃げませんでした。イエスを死刑に定めた国の偉い人たちのところに行って、私は罪のない人の血を売り渡しました、とんでもないことをしました、 そう申しました。自分のしたことを何とかして償おうとしたのであります。けれども長老たち、祭司長たちは、それはお前の問題だろう、我々の知ったことかと相手にしませんでした。それでユダは首を吊って死にました。自分のしたことを後悔して精一杯の反省をしました。しかし悔い改めることはできなかったのであります。帰るべきところに帰ることはできなかったのであります。なぜそんな悲しいことが起こったのだろうか。なぜそんなつらいことを聖書は伝えるのだろうか。我々は一体その出来事をどういうふうに捉えればいいのか。正直に申しまして、私はいまだによく分かりません。ただ一つ分かっていることは、そのユダの背を追うように主のうめき声が聞こえたということであります。うわいというあの主のうめきの声は、帰ってきなさいという呼びかけに他ならなかったのだと私は信じています。疲れた者、重荷を負う者は、その重荷を自分で背負い込むんじゃなくて、帰るべきところに帰りなさい、私のもとに来なさい。主イエスキリストはうめくように私どもにも呼びかけていてくださると私は信じます。うめいて、うめき抜いて、そうして十字架の上で息を引き取られたのであります。その主イエスを父なる神がお蘇らせになったところに、この福音書も生まれたのであります。主のご復活の後、もう一度主のもとに招かれ、許され、主の教会の柱とされた弟子たちもまた繰り返し繰り返し主の十字架のことを語りました。十字架の前の晩、あの食卓で交わされた会話のことを繰り返し語り続けました。そこに漏れ聞こえた主のうめきの言葉を、うめきの声を、弟子たちは忘れることなく私どもにも伝えてくれました。うわいと、ユダのために、あるいはここではコラジン、ベトサイダ、カファルナウムのために、主が埋めかれたその嘆きの声を、その重みを受け止めかねるほどの思いで受け止めながら、それを聞く教会の仲間たちも、しかし今は帰るべきところに帰ることができたとの思いを深くしたに違いないのです。今私どもがこの礼拝の場所でこそ聞くべき言葉であると信じます。主の嘆きと、主のうめきと、そして主の招きと、それが見事に一つになって現れた場所、それが主の十字架であります。その十字架のもとに建てられているこの教会なのであります。お祈りをいたします。主よ、私どもも帰るべきところに帰らせていただきました。ありがとうございます。悔い改めることの少ない私どもであります。反省はしてもなかなか悔い改めることはないのです。 けれども、あなたの御子の招きの声が、今ここでも新しく聞こえます。あなたが聞かせてくださいます。苦しいほどのあなたの御子の御声を無視する罪からどうか私どもを解き放ってください。主の御名によって祈り願います。アーメン。